特集、島本を掘る。地面の下に隠された私たちがまだ知らない島本町の歴史。発掘調査とは、その地中に眠る遺跡を調べ、過去の生活や文化を紐解く大切な取り組みです。しかし、発掘調査と聞いても、具体的にどのように行われるのか、どんなものが見つかるのか、あまり馴染みがない方も多いかもしれません。今回の特集では、発掘調査の流れや、町を代表する遺跡を取り上げ、私たちの足元に広がる豊かな文化財と、その文化財を残すための仕事をご紹介します。問い合わせ、生涯学習課、電話 962-6316。遺跡とは、現在私たちが生活している地面の下には、建物の跡など昔の人々が生活した跡が埋まっており、その範囲を遺跡と呼びます。全国には47万以上の遺跡が存在しており、有名な遺跡としては、青森県の三内丸山遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、近くでは京都府の平安京跡、大阪府の大仙古墳、仁徳天皇陵古墳、大阪城跡などがあります。町内にも広瀬地区全域にわたる広瀬遺跡や東大寺三丁目から四丁目にかけて広がる水瀬の小跡などの大きな遺跡もあり、町民の誰もが遺跡の上を歩いたことがあるかと思います。発掘調査とは、地面を掘って遺跡の内容を調べることを発掘調査と言います。発掘調査は、中穴から土を掘り出したり、住居跡などの痕跡を割ったりしながら進めていくため、調査後は情報が抜き取られ、破壊された状態となります。そのため、基本的には建物などが建てられ、遺跡が破壊される場所を、遺跡の情報を残すために最低限の範囲で実施します。発掘調査と聞くと、特殊な仕事で遠い世界で行われていることのように思われるかもしれませんが、町でも毎年多くの発掘調査を実施しています。発掘調査の流れ。4つの掘削道具の写真があります。竹べら、スコップ、片手で持てる土や壁を平らにする道具、ガリ、片手で持てるクワのように土を割く道具、バチ。このような道具を使用して掘削していきます。農業や園芸用のものを使用することが多いですが、すべてよく研いで掘るというよりも切る、削るという感覚で使用します。発掘調査には3つの工程があります。それぞれに作業中の写真が1枚ずつあります。1、面的な掘削。遺跡が存在する土層まで掘り下げた後は、手作業で地面を削っていき、建物跡などの遺構が存在しないか確認していきます。2、遺構内の掘り下げ。見つかった遺構の内部の土を除去していきます。その土の中に入っている土器の年代から遺構の年代を推定します。3、測量。遺跡の高さや位置、形状などを記録するために測量作業を行います。掘った範囲の平面や壁面、遺構の詳細を写真を撮影したり、図面を作成したりすることにより、記録として大切に保存します。現地調査から報告書作成まで、8つの作業があり、それぞれに作業や資料の写真が1枚ずつあります。1、土器洗い。持ち帰った土器は土が付着しています。本来の色や作られた時の工具の痕跡を見るために、柔らかいブラシなどを使用してきれいに洗います。2. 中期。土器に墨と筆で 出土した場所を記します。目立たないように小さな文字で書くのが大変です。3、接合。割れている土器の破片を接着剤でつなげていきます。不安定な場合は石膏などを詰めることもあります。4、実測。土器の図面を描いていきます。表面の文様だけではなく、断面の形状、工具の痕跡や粘土のつなぎ方まで記していきます。5、拓本。複雑な文様を写し取るには、拓本という方法が有効です。水をつけた和紙を土器や瓦に貼り付けて、和紙の上から墨をつけることにより、文様を写し取ることができます。6、製図。報告書に掲載するために、鉛筆で描いた図面をペンなどでなぞります。最近はパソコンで線を引くことが多いです。7、撮影。報告書に掲載するために土器の写真を撮影します。写真も可能な限り工具の痕跡が見えるように撮影します。8、執筆。報告書に調査内容、遺跡や土器などの説明を書きます。執筆した文章、調査写真、土器などの写真、製図した図面、拓本などを掲載して、報告書を作成します。この報告書は、亡くなった遺跡の代わりとなるものであるため、近隣の図書館などに配布し、それぞれ大切に保管してもらいます。展示。整理作業が終わった土器などは箱に入れて収納しますが、一部の代表的なものは歴史文化資料館で展示しています。毎年7月から8月頃には前年度の発掘調査成果を紹介している企画展、町内発掘調査成果展を開催しています。それ以外にも発掘調査で大きな発見があった場合には臨時の展示も行っています。また遺跡をテーマとした企画展の際にはその遺跡と関係した土器などが展示されるのでご注目ください。文化資料館企画展での展示の写真が1枚あります。ホームページでも紹介。展示などで語りきれなかった内容を島本文化財こぼれ話として町のホームページに掲載しています。文化財の分野にこだわらず不定期で更新しています。ここに QR コードがあります。主な発掘調査成果紹介。今回紹介する遺跡、4つあります。1、広瀬遺跡。平成21年度調査で鎌倉時代前半の建物跡が見つかりました。建物跡の周辺から高級食器類や京都産の瓦が出土しており、後鳥羽上皇が造営した水瀬離宮に関連した遺構の初めての発見例となりました。2. 西浦門前遺跡。平成27年度調査で池と滝、巨石を有する鎌倉時代前半の庭園が見つかりました。藤原定家の日記の記述とも一致し、水瀬離宮に関連する遺構としては、2例目の発見となりました。3、小山遺跡。令和2年から3年度調査で、弥生時代の水田や鎌倉時代後半の泉跡が見つかりました。承久の乱後の島本町周辺の状況を知る手がかりとなるものとして、桜井せせらぎ公園内に再現しました。4、御所ヶ池、画用石。第1号用。令和2年から3年度調査で、飛鳥時代から奈良時代の瓦を焼いた窯跡が見つかりました。この瓦と同様のものは、行基の師匠である道昭が建立した飛鳥寺東南禅院でも見つかっており、その関係性が注目されています。4つの遺跡の場所を示した略図と それぞれに遺跡の写真が1枚ずつあります。